皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日は金曜日じゃないですか。
はい、
2週連続傘さしたなと思ってね。先週は日傘写真にも収めましたけど、
はい、
今日はね日中雨降ったり止んだりで雨傘さして、気温が低いのがいいけど蒸し暑いなと思って ね。で大谷翔平がレッズとのね第3戦投げたんだけど、試合開始が34度、湿度が76とか75とかね。大谷翔平がね、いや昨日から体調悪いんですって。そらロサンゼルスのあの乾燥したところからねでね、ロスってねみんな暑いように思ってるけど実はものすごく涼しいんですよ。そら体調悪くなるよなと。70度を超える湿度ってのは体調悪くしますからね。大谷翔平のように全部に痙攣が来ないように
う、ね、
お気をつけくださいということですね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領は各国に対する相互関税の新たな税率を発動するための大統領令に署名しました。8月7日から適用されます。日本の相互関税率は 15% とトランプ政権が提示していた 25% よりは低く抑えられましたが、交渉期間中に暫定的に適用されていた 10% からは引き上げられました。およそ70の国と地域に設定され、最も高いのはシリアの 41%、 最も低いのはイギリスなどの 10% で、日本を含め半分以上が 15% となっています。新たな相互関税率が示されなかった国には一律に 10% が適用されます。
貿易赤字が大きい国に対してはほぼほぼ設定が終わったと、中国以外はね、そういう感じになってきているので、ポイントの1のところで取り上げたいなというふうに思います。
アメリカのトランプ大統領はウクライナを侵略するロシアが10日から12日以内に停戦交渉で合意しなければ追加制裁を科す、プーチン大統領との対話にもう興味はないと表明しました。ロシアは警告を無視して首都キーウを含むウクライナ各地へドローンとミサイルによる攻勢を強めています。
これトランプさんその後言い直してですね、いや10日だと言ったので、8月8日ぐらいに彼が設定した交渉期限というのは来るのかな。でそれを過ぎるとですね、ロシア、まあ、特にエネルギーなんですけど輸入しているインドや中国にですね追加関税課すって言ってるんですよ。本来停戦への圧力、ロシアに対する圧力は働くはずなんですけれども、今のところプーチン大統領はですねそれについて何も語らないし、メドベージェフにですね核の脅しみたいなことを言わしてるんだけれども、来週はねだから7日8日とかそこら辺は結構緊張するかもしれないですね、世界はね。
米中両政府はスウェーデンの首都ストックホルムで開いた閣僚級協議で、互いに一時停止中の関税措置について現在8月12日としている停止期限を90日間延長する方針を確認しました。中国側はウクライナとの停戦交渉に応じないロシアへの制裁についてアメリカへの協力に難色を示した模様です。
王毅外相のね有名な言葉が世界中を駆け巡ってますね。ロシアが負けるのは見たくないっていうね一言、これは非常に重要で、じゃあ勝たなくてもいいんだなと、負けなきゃいいんだなということですよね。つまり中国は意図としてはロシアが負けない程度には支援するということだと思います。なぜロシアが負けるのが嫌かというとですね、中ロ2つあるから、社会主義国がね形の上では 中国は孤立しないで済んでるわけで、ロシアという国がなくなっては困ると中国は考えているんだと思います。でその中国ではですね、やっぱり習近平の体制が失脚しないまでも軍部に対する支配権を失ってですね、集団指導体制になっているのではないかというような話もあって、中国情勢、米中関係も含めてかなり動いているというふうに思います。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、政策金利の据え置きを決定しました。副議長ら2人の理事が利下げを求めて反対票を投じましたが、次回9月の会合まで時間をかけてトランプ関税の物価への影響を見極めます。一方、日銀も金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決めました。トランプ関税の影響を見極めるため、経済・物価動向を引き続き注視します。
僕は両方のね、中央銀行総裁の記者会見に全部付き合ったんですけれども、もちろんテレビの上でね、そこそこやっぱり緊張感ありました。これからマーケットに影響してくる金利操作はあるんだろうなというふうに思いますので、それはポイントの2のところで取り上げようかなというふうに思います。
トヨタ自動車が発表した2025年1月から6月の世界販売台数は、1年前と比べてプラス 5% の515万9282台と、4年ぶりに過去最高を更新しました。北米でのハイブリッド車や中国での電気自動車などの販売が好調でした。一方、日産自動車が発表した2025年4月から6月期の連結決算は4四半期連続の赤字でした。リストラ策を相次ぎ打ち出しているものの、新型車による具体的な増収策を示せていません。
日産について言うとですね、売れ筋の上位10位から日産が消えたっていうニュースが今週ありましたよね。ちょっとね、商品が足りないって感じしますよね。リストラとかそういうのは別として、でトヨタについて言うとね、僕が注目したのは、北米のハイブリッドがいいのは分かってたんですけど、中国での電気自動車などの販売が好調でしたって書いてありますよね。中国っていうのは BYD もそうなんですけど、今の世界の電気自動車のふるさとみたいなところになってるところで、トヨタが好調っていうのは僕は非常に興味を持ちました。で BYD とかはですね、大幅な値引きしてるけど、逆にですね、それが信頼感を低下させているんではないかと。その分やっぱり車っていうのはですね、長期保有長期使用する商品なので、やっぱり信頼性でトヨタが売れ始めて、しかも電気自動車ですよ、トヨタのね、電気自動車、僕乗ったことない、トヨタの電気自動車って。水素自動車乗ったことあるんだけど、これ興味深いなと。あとね、日本で盗難に遭う車はほとんどトヨタだっていうのがね、僕は興味深いと思いましたね。トヨタの車をどうするかって、盗んで海外に持っていくわけですよ。つまりそれだけ壊れない、信頼性が高いということなんでしょうね。だからトヨタの16月のですね、今年16月の世界販売台数が1年前と比べてプラス 5% の515万台と、これ単純に2倍すればまた1000万いくじゃないですか。興味深い統計だなというふうに思いましたね。
暗号資産の業界団体である日本暗号資産等取引業協会などは、税制改正に関する要望書を金融庁に提出しました。現在は総合課税の対象で最大 55% の税率が課される仮想通貨の売却益への課税方式を改め、申告分離課税で 20% の税率とすることなどを求めています。
これはですね、今週アメリカがクリプトウィークって言ったかな、議会でね、要するに仮想通貨の州っていうのがあって、議会でですよなんだそれはと僕は思ったんだけど、まあいろいろな法律が通過して、ビットコインが12万ドルまでいった、大きな動きがあったので、簡単に取り上げようかなと、ポイントの3でねと思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。 詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、アメリカのトランプ大統領が各国に対する相互関税の新たな税率を発動するための大統領令に署名しました。
今朝のニュースに入ってきていて、大統領令に署名したってことは今日からかなと思ったら8月7日からということで、日本は 15% と。で、自動車は日本も韓国も 15% にしてもらったって言ってるけど、これ実施はいつなのかまだわかんないんですよ。最初 10% の税率を決めたイギリスも正式に発動されるのには時間がかかったとこう言われているので、でもアメリカが大きな赤字を出している国との間の税率は中国を除いてかなり定まってきたと。全体像が見えてきたし、私はもう山場を越えたというふうに思ってるんですよ。それでね、今思うことは、やっぱりトランプも全体的な状況を考慮せずに、乱暴に関税率を決めることはできなかったなということだと思います。ブラジルに対して 50% の関税かけたのはですね、ちょっとわがまま放題が過ぎるんじゃないのという感じがしますけれども、何回もマーケットから警告受けて、お前そんなことしたらアメリカの債券売ってやるぞっていうマーケットからの警告なんですけれども、何回も行き来しながら結局どこに落ち着いたかっていうと、日本、韓国、EU というですね、非常に西側経済圏の中で大きな地位を占めるアメリカとともにね、みんな 15% で横並びになったんですよ。だから、もともとはね、2.5% だったんだから、15% になったのは大変な上昇だと、それはそうなんですけれども、最初懸念したよりは、まあまあのところで落ち着いている、そこに満足しちゃいけないんだけども、日本の株は暴騰したんだけれども、韓国の株は 2% 下がったんですよね、15% に対して。だから韓国の受け止め方はかなり違うんです。ヨーロッパでもやっぱり一部の銘柄は上がったりして歓迎すると同時に一部の銘柄は落ちたということだと思います。ただ不確定要素がなくなるかというとそうではなくてですね、やっぱり中国とアメリカ、アメリカとインド、それに絡んだロシアの動きというのはですね、まだ世界の関税に関わる状況を大きく変える可能性があるということですね。で、トランプさんはもともとロシアがウクライナとの停戦交渉に応じなければ、ロシアから主にエネルギーを輸入している中国やインドに 100% の関税かけると言ってるわけですね。米中の交渉は進んではいるんだけど、突然そのファクターが入ってくると、交渉の行方が見えなくなるということがあるので、まだ波乱局面はあると思います。ただね、僕はトランプさんの交渉を見ててね、彼自身がものすごく怒ったという他国現象がですね、やっぱり全体を支配したなというふうに思います。というのは、マーケットがやっぱりトランプという一種の独裁的傾向を持つ政治家に対する大きな抑止要因になったということだと思いますね。ブラジルに対して 50% の関税かけて、例えばブラジルから来るコーヒーとかですね、アメリカではものすごく値上がりするんじゃないかと言われてるんだけれども、あまり影響力が大きくなるとトランプさんがですね、トランプ always chickens out になってですね、譲歩する可能性もあるし、これからもいろいろ動きがあるんだろうなというふうに思います。ただ我々としてはですね、アメリカの赤字があんまり膨らむのは良くないよねっていう危機意識は持ちながらも、結局アメリカ自身が製造業を失ったのが、アメリカの赤字の大きな拡大要因になっている。さらに言えばですね、アメリカの消費者が過剰消費体質であるということですね。中国は過剰生産の国なんだけれども、日本とヨーロッパはどちらかというと、まあまあ生産と消費がバランスが取れているというところにあって、アメリカ自身がですね、過剰消費の体質を直さないと、アメリカの赤字ってのは多分減らないんですよ。
はい。
で、なぜだったらですね、やっぱりアメリカで作れないものいっぱいあるわけですよね。トヨタのハイブリッドがものすごく売れてるっていう記事あったけれども、GM やフォードがハイブリッドのものすごく優秀な車作れているかとそうではないので、トランプさんが日本はアメリカの車買わないって当たり前ですよね。買いたいような車がないわけだから。そういう意味では、やっぱり今回の一連の関税交渉を通じて思ったのはですね、関税かけられることによって、日本やヨーロッパの企業はもっと強くなる可能性があります。アメリカの企業はですね、もちろん自動車メーカーとかものすごく打撃を受けているんだけれども、また関税で守られるね、体質がつくんではないかなというふうに思っていて、私は結局、トランプさんがね、赤字減らしたい。まあいいですよと。でも赤字減らすためには、 あなたの国で優秀な鉄作ったり船作ったりしなきゃいけませんよねって、車もそうですよねっていうことを西側の誰かの政治家がね言わないとね、あの人は分かんないじゃないかなというふうに思います。強く思ったのは、関税かけてアメリカの産業を活発にする、それものすごい時間かかります。10年とか20年実はかかるんですよね。だからトランプ後の政治家が必要だと言ってるアメリカの保守派もいるんだけれども、で熟練労働者ってのは落ちてませんから、育てなきゃいけないですよね。
そうです
ね。日本の企業は何が優れてるかっていうと、やっぱり現場の熟練労働者をうまく育ててきた。最近ちょっと手抜きがあるのかなというふうに思うんだけど、その事実があるわけですよ。でドイツもそうですよね。輸出で成功した国はみんなそういうところがあって、アメリカがものづくりの国に再びなりたいのは、ハイテックな分野で働ける労働者ばかりじゃないですよということですよね。やっぱり現場に出て体力使いながら労働する人たちの職場を多く作りたいということだと思うので、それだったら政治の体制そのものもですね、大きく変えないとダメですよということを西側の人たちが誰か言う必要がある。例えばね、4年後にアメリカの赤字が減らなかったら、結局トランプの関税政策って何なんだということになりますよね。
そうですね。
僕は今そんなことを考えながらトランプさんの関税政策を見ています。
次は、今週は日米の金融政策決定会合がありました。マーケットの動き、どのようにご覧になっていますか？
マーケットの動きをね、すべて日銀の金融政策決定会合とアメリカの金融政策決定会合の結果で決めようとしている人がいて、どうなのかなと。ドルが急激に上がったっていうのが大きな特徴です。日本が金利を引き上げなかった、アメリカが金利を引き下げなかった。で、それがドル高の大きな要因だということを言う人がいるんだけど、僕はね、全然違う観点から見ていて、
はい、
今週関税交渉が妥結しましたよね。で、その中で注意深く見ると、ものすごく大きなお金がこれから動くなっていうのはわかるのは、各国ともアメリカに対する投資をものすごくするっていう約束をしてるわけですよ。で、それはどういうことを意味するかというと、もちろん日本の5500億ドルの中は融資とかですね、政府保証とかいろいろあって、もちろん現生のお金がね、アメリカに流れていくわけではないけれども、EU なんかはですね、特徴的なほとんど民間企業が工場投資とかそういう形でやるんだと。しかもそれトランプさんの4年間でやるんだとこう言ってるわけですよね。それ何が起きるかっていうと、普通考えればわかると思うんだけど、アメリカのドルを欲しがる人がものすごく増えるっていうことです。ほとんどの人がユーロを売ってドルを買うということになります。日本の人はあんまりドル円以外は見てないかもしれないんだけれども、僕はユーロドルとかね、ユーロ円とかクロス関係も含めてすごく見てるんですよ。ユーロがですね、対ドルで下落を始めたのは、ちょうどフォンデアライエン委員長とトランプ大統領が関税交渉を締結をした時からなんですよね。つまりそれ何が起きたかというと、それまでは EU とアメリカとの関税交渉が決裂するかもしれないっていう懸念があったので、 EU の企業がアメリカに投資するなんていう合意はあんまり予想した人が少なかったっていうことですよね。ところがあのフォンデアライエンとトランプの会合で関税 15% しますよと、これは日本の方式を見習ったわけですけれども、加えてですね、日本が5500億ドルだったのに対して EU 巨額ですよね。
そうですね。
調達しなきゃいけないじゃないですか、ドルをね。アメリカに投資するにはドルが必要なわけだから、じゃあアメリカにある資産を売れるかっていうと、そんなにはないと思うんですよ。だって新たに投資しますって言ってるわけだから。で、そうするとですね、もちろん借り入れで行うこともあるかもしれないけれども、いつかは返済しなきゃいけないわけで、膨大なドル需要が生じている日本でもヨーロッパでも韓国でもね、というふうに考えました。で、その後の動きは非常に鮮明ですよね。ユーロはですね、もう 1.14 ぐらいしか買えない通貨になってます。だからユーロはものすごくドルに対して下がってるっていうことですね。で、ドル円はですね、140円の半ばから150円台に駆け上がりましたと。僕はね、それをね、日米での金融政策の決定会合の結果だけに帰するのはね、無理があるというふうに思います。当面ですね、どう考えてもアメリカに対するお金の流入が続きます。
はい、
で、関税も年間3000億ドルぐらいアメリカ政府に入ってくるらしいんだけども、そうすると単純に考えて安いドルを調達しようとする人は多いだろうなというふうに思いますよね。 株はですね、特に SP とナスダックを中心に高値更新して、ここに来てちょっと停滞してるんですけれども、ちょっと上げの勢いが弱まってきているんですよね。利食いが出やすい局面だなと。で、アメリカに対してお金が入ってくるのは確かなんだけど、やっぱり信用で買ってる人が増えているってことはもう統計で出てきているので、一貫調整するのかなというふうに思ってます。ただその調整期間はあんまり長くないかもしれないなという感じがします。特徴的だったのはね、アメリカの金利がほとんど長期金利動かなかったってことですよね。これは私は非常に興味深いなと。トランプ政権は関税上げたってインフレは起きないんだと言っているのが、どっちかっていうと今は有力になりつつあると。パウエルさんもちょっと困ってんじゃないかなというふうに思いますけどね。
続いては暗号資産の業界団体などが税制改正に関する要望書を金融庁に提出しました。
なぜこの問題を取り上げるかっていうと、はい、例えばクリプトウィークっていうのがアメリカの議会で1週間ありましたと。これ日本じゃ信じられないでしょ。日本は政治資金どうするかっていう話ばっかりしてるわけだから、仮想通貨どうするかっていう話をアメリカの議会が一生懸命1週間やりましたと。そこで成立したのがですね、ステーブルコイン法といってですね、ステーブルだから安定していると。だからいろいろ問題点はあるんだけれども、ドルの基軸通貨としての地位を保つために、ステーブルコインをドルベースで作ろうという動きなんですよ。で、それに対してですね、香港でですね、人民元をベースとしたステーブルコインを作ろうよという話が出てきて、日本はちょっと蚊帳の外に置かれているんですね。日本の国会はね、いろいろなやることがあるのに、決まりきったような問題だけを討議してですね、ちっとも前に進まないなと思っていて、特にですね、仮想通貨に対する総合課税はですね、日本という国から仮想通貨の存在を締め出そうとしているようにしか見えないんですよね。だから、私は暗号資産の業界団体である日本暗号資産等取引業協会っていうのが長いな、これね。これが、要するに税制の見直しを言ってるのは、まず第一歩で。今の税制だとですね、例えばビットコインでもイーサリアムでもですね、買った時より値上がりしたとしたらですね、総合課税の対象になっちゃうんで、55% ですよ。55% ってのは半分以上じゃないですか。で、株で利益上がっても申告分離課税で 20%。せめてここにしようよという動きは当然出てきて叱るべきだと。で、こういうね、時代の先端を行く話について、日本の国会議員の頭がついていってるのかどうかね、非常に不安ですよね。相変わらず政治資金から何からですね、それ重要な問題ですよ。だから、そう、とっとと、新しいことに取り組んでいってくれないと、政治の価値がないと僕は思いますよね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
今週はですね、私は一本の記事に注目しました。これ日経のタイトルはですね、日本一長い地下通路、さらに拡大、東京大手町と日本橋接続で10駅連結というんですよね。これなぜ私が注目したかっていうと、私は朝いつもだいたい8000歩ぐらい、歩数を計算してないんで、だいたい40分ぐらいブラブラ歩くのが趣味なんですよ。で、雨の時にどこ歩くかっていうのは非常に重要な問題でですね、新宿にも十分な長さの地下道があるし、渋谷もでかいんだけれども、今まで一番使っていたのはですね、東銀座、歌舞伎座がある東銀座からね、
はい、
日比谷に抜けて、これは通路が通ってんですよ。それで、日比谷から大手町に抜ける。これ三田線が走ってて、その側道としてあるんですけれども、これがですね、結構長くていい通路だなと思っていて、これをだいたいですね、1.5 クールやると40分という目標に達するんですよね。で、このニュースは何が特徴かっていうと、日経新聞がある大手町から日本橋が結ばれますよということですよね、
はい。
日本橋に何があるかというと、三越があり、高島屋がありという、また商店街なわけじゃないですか。まだ計画段階で、そういえばね、五福橋のところか、ものすごい長い期間工事してんですよ。車で通るとまだこれやってんのかと思ってね、あそこ、もともと埋め立て地なので、結構地下通路作るのは大変だと思うんだけど、今度繋がるって言うんですよ。で、そうすると何が起きるかっていうと、
はい、
歌舞伎座から地下に入って、日比谷まで行って、日比谷を右折して、大手町まで行って、 大手町を右折して今度日本橋まで行ける。で、そのうち茅場町もつながるだろうから、しかも八重洲口には大きな地下街があるわけじゃないですか。
ありますね。
そうすると何が起きるかというと、エリアとして地下がつながるってことになりますよね。エリアとして。つまり東京駅周りのエリアが全部地下にもできますってことですね。で、僕はね、このニュース見てね、あ、東京って多層化するんだというふうに思いました。多層化するっていうのはね、地下の街があって、で、その上に地上の世界があって、で、今東京では何が起きてるかっていうとね、森ビルさんが非常にやってるんだけど、2階をつなげるっていうことをやっぱり一生懸命やってるんですよ。で、2階をつなげるっていうのはどういうことかというと、虎ノ門ヒルズを新橋のサイドから上に上がるとですね、実は虎ノ門病院まで全部2階がつながってるんですよね。今までは虎ノ門病院だけは独立してて、通りがあって、その上はつながってなかったんだけれども、
はい、
虎ノ門病院の一番西側がテラスがあって、虎ノ門病院のこの放送局サイドにビルができたんですよ。で、そのビルと虎ノ門ヒルズの2階をつなげたんです。2階で虎ノ門病院とつながってるので、何が起きるかっていうと、アメリカ大使館をトコトコトコっと下がってきて、
はい、
虎ノ門病院から上に上がって、ずーっとつながって、新橋サイドまで降りられる。新橋まで行きますよ、もちろん。日比谷公園と岩井田橋につながる道路に降りられるんだけど、その間結構長くあって、レストランもいっぱいあるし、お店もあるし、コーヒー飲むところもあるし、と。そういえば渋谷周りがね、全部2階で繋がったんです
よね。そうですね、渋谷はそうなりましたね。
だからそういう意味で言うならば、東京っていう街は多層化してきているな、というふうに思いますね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、伸びる地下道、多層化する都市でした。のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週ね、高級ブランド企業の優勝劣敗が鮮明になってるっていうニュースがあったじゃないですか、
はい、
私が予想していたよりもちょっと違う動きもあるので、プラダってのはそんなにやっぱり商品価値高いのかなと思いましたね。
昔お財布を使ってました。
よかったですか。
はい、
まあ僕はあんまりこういうものを買わないし、いつ行っても同じ商品があるなと思ってたので、確かにね、プラダは伊勢丹でたまに見るんだけど、結構毎年大きな違いがあるんですよね。ルイ・ヴィトンはね、いつ行っても同じ商品が並んでこれあかんやろと。シャネルもそうかな。そういう視点でね、高級ブランドも見てみても多分買わないけどねと思います。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。